こんばんは、堀川です。
こんばんは、松崎です。
こんにちは、ロボコです。
はい、というわけで、本日も忘れがちですが、3人でお送りしている記憶にございませんです。
最近すっかり頭から抜けてきたね。
いや、一応ね、編集で足してるんですよ。
ああ、そうなんです
はい、
か。
いますよ、ちゃんと。
完全に収録中を完全に忘れてるっていうことに。
松崎さんだけです、それは。
いやいやいやいやいやいや
僕は意識してちゃんと言ってますからね。
いやいやいやいや、俺は分かってるよ。
あ、そう。
君が忘れてることは俺は分かってるよ。
そうなんです。先週なんか特にこれ挟み込むのをすっかり忘れてて、無理やり挟むっていう。割にうまくできてるでしょ。
ああ、いや、僕聞いてないから分かんない。
ああ、そうですか。ですね、本日もですね、先週に引き続き、野外ロケ、4週連続夜の段という。
まあ、今日で最後かな。
ですかね。
かな。
おそらくね。
おそらくね。
うん。まあ、なんかあればまたやるかもしれないですけど。
お前がまたメンテになるとか。冗談じゃないよ。
今回収録している場所は、松崎さん、ここはどこですか？
ここは、中南の川沿い？
はい。ですね。
ね。スズムシの音が。
スズムシと、
牛返しの声が。
声と、謎の発光物体が。
そうやね。なんか飛んでるね。怖いね。
怖いんですよ。最近ね、僕、会社から帰ってくる時間帯とかで、夕方なんですけど、自転車とかでシャーッと走ってると、よくこの緑の発光物体とすれ違うんですよ。
おお、なんかツイッターでも言ってたな。
怖くて怖くて。
俺が住んでるあたりでは見んのよな。
でしょ？いないでしょ？これ。でね、一応そのツイッター絡みでメールが来まして、ツイッターネーム、デラさんから。はい。初めてお便りいたします。昨晩ツイッターでおしゃべりしていただきました緑色の海光線について調べてください。他にも目撃者がいて、僕の見間違いではなかったことが嬉しいです。配信頑張ってくださいっていう。ありがとうございます。
ありがとうございます。調べるの？
ですね。まあ僕、経緯から行きましょうね。
あ、そうですか。
僕がツイッターで、はい、謎の緑の海光線と、すれ違いますと。怖いですと。いう話をすると、この寺さんが、僕も見たことがありますと。
乗ってくれたわけやな。
乗ってくれた？
え、
何ですか？何ですか？
え、いやいやいや。
で、それで、緑色の海光線と僕もよくすれ違うんで、怖くて夜も眠れません、眠れませんみたいな。
神やな。はいはい。
で、なってあったので、まあこれについてちょっと番組で
調べてみるんですか？
調べてみましょうかと。
もうすでに調べる間もなく、俺らの周りを浮遊してるんですけど。
で、僕がですね、ちょっと目星をつけた、この謎の発光物体が大量に発生する場所っていうのを、僕ちょっと地元の、地元のいろんな人の話を集計してですね、
はい、
ここを割り出しまして、
はい、
ちょっと今日来てみたわけです。恐ろしいですね。
恐ろしいぐらいに飛んでますね。
恐ろしいぐらい飛んでますね。
軽く引くぐらい。
いますね。どうしましょう。
どうしましょう。
これね、隠れスポットなんですけど。
そうよね。
はい、正直、民家なんかもありますし、道も細いですから、いろんなとこからわっさり来られると、めんどくさいので、ぜひ見たい方は、万能池のそばにちゃんとした設備があるので、そっちで見てください。
ホタルの里ってあるからね。
なんなんね。
え？
なになに？
あ、ごめん。
なんか言った？
うんにゃらの里な。
うんにゃらの里。なんとかの里っていう。タケノコの里やったかな？
タケノコの里は中南やな。
そうやな。
な。
っていうのがあるので、そっち行っていただいたらと。
うん。
ここは、ダメです。
ダメです。まあ正直ね、ここ来るまでにね、なんか2台ぐらいとな、ぐるぐるぐるぐる回ったけどね。
ぐるぐる回ってる2台がね、すでにありましたね。そうなんです。結構来るんですよ、ここだから。地元の人やと思うんですけどね。
多分地元あるね、あれは。
でですよ、松崎先生、ちょっと調べていただきたいんですけど。
何をですか？
この謎の緑色の発光物体は一体何なのかという。
ちょっとググってみます？
ググってみましょう。
夏の緑の光で。
夏の緑の光。川ぐらいで。
ああ、そうですね。
はい。
緑川光るっていう声優さんが出てきましたね。
声優さんなんですか？これもしかして。
これは声優さんが飛んでんのかな？
あ、これ声優さんなんですか？もしかして。
こんなに同じ声優さんいんの？
あれじゃない？倒されてバラバラになってるんじゃない？
もはや作中の人になってるけど
。近い。
なんか、すげえ近いところでなんかなってる。
めっちゃ近いところでカエルが鳴いてますけど、まあまあね、これも環境音ですから。
そう、ね。
ロケの醍醐味ですよ。近いって。
近いよ。
ちょっと怖いからやめて。
この会話してる感じ
ね。この下にいるんでしょうね、ちょうどね。
ちょうど、この下やな。
多分1メートルぐらいのところにいますよ、こいつ。もういいや。 じゃあね、本日はカエルも交えて、3人で、あ、4人でお送りします。はい。記憶にございます。じゃあ始めましょうね。
はい。
3人やれば、うどんの知恵、世界の疑問を一見解決、前々解消型番組に、記憶にございません。はい、始まりました。記憶にございませんですよ。
はい、
怖いです。松崎さん、どうしましょう。
飛んでるね、めっちゃ飛んでるね。
なんて言うんでしょう、目が慣れてきて尋常なく増え出しました。
でかかったね、さっきのね。
でかかったね、さっきの一匹ね、すごかったね、この。まあ、でですね、今日もですね、メールが来ております。うん、ありがたいことに、
はい、
皆さんこんにちは、デルデルマッチョです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夜中に部屋の電気を消して、生贄の夜のゲーム動画を見ていると、後ろに嫁さんが立っていて、驚いてめちゃくちゃ大声で叫んでしまいました。あのゲーム怖いね。だけ。
それ、嫁さんが怖いんじゃないの？
生贄の夜。
生贄の夜。
はい。
何ですか？いや、俺も聞いたことない。
うん、松崎くんも知らないゲームがあるんだ。
なんだろう、ちょっと調べてみようかな。
まあまあ、じゃあ後で、はい、うん、で続きです、よくラジオを聞いていて、ラジオの構成作家って何するのって聞こうと思ったけど、保育園年長になる息子がイモリって何が好きなの、どうすれば長く生きるのって聞いてきたので、イモリの質問にします。
雑
で質問内容です、はい、保育園年長さんにも分かるイモリの飼育の方法を教えてくださいな、よろしくお願いします。ちなみにうちにイモリ6匹います。キモい。
それ飼ってないんですよね。
まだ飼ってます。
それ飼ってないんです
よ、ね、飼い方が分からないからまだ飼ってます。捕獲してるだけです。6匹を飼ってください。はい、松崎先生、イモリの飼い方をお願いします。
そうですね、じゃあそんな感じでググってみましょうか。
はい、
ああ、イモリ飼育っていう。
イモリなんだね、でもね。
そうだね、ヤモリでもトカゲでもない
んだね。ヤモリでもトカゲでもないんだね、うん、イモリってあれだろ、赤いやつだろ、
体赤いやつだね、
お腹が赤いやつだな、うん、
とりあえずイモリの飼い方、
ね、うん、
このイモリ飼育っていうタイトルのサイトで、はいはい、まあ、日本産のアカハライモリの飼い方、
赤腹が赤いやつだ、
どうぞどうぞ。ああ、ね、まあ基本的に水槽に水を入れて、
は
い、あとはまあ陸地としてなんか石とか流木とか、
ほうほう、
まあ、あの亀を飼うときに近い、
おうおう、低い水で、
そうそうそうそう、を用意してあげて、
はい、
で脱走しないように蓋をし、
はい、
して
ですね、やつらガラス面平気ですから。
飼えばいいと、あとは1日1回程度餌をやって、
うん、
行けば普通に飼えるらしいです。
問題は餌ですね。
餌がね、はい、すごく単純で、
はい、
あのペットショップとかで売ってる亀の餌でいいそうです、
はい、え、亀の餌でいいの？
うん、
一緒なの？
なんか一緒みたいですよ。
おしっぽいんじゃなくていいの？
あとはだから、糸ミミズとか、
あ、まあそうかそうか、
あと冷凍赤虫っていうのがあるらしいので、
釣り餌でいいんだじゃん。
うん、で、うん、が餌はそれで十分だそうです。
うん、1日1回、
1日1回程度で、
えらい簡単だね。
うん、であとヒーターとかもいらずに常温で室温で、
あ、そっか、変温動物だからね。
うん、
うちのあれですよ、ツバメは1時間に1回飯を食います。
燃費悪いね。
一応ね、孵化してから22日ぐらいで、あのもう成長になって飛び立って自分で餌を取るらしいんですけど、その22日間は1時間おきに餌をやるっていう。
お
で、怖いのが夜中食べないんですよ。夜もう暗くなったら食べないので寝るんですよ。で、夜寒くなるじゃないですか、
はい、
でその気温の変化で朝起きたら死んでるっていうのがよくあるらしくて。
お、
今一応ね、発泡スチロールに入れて中に綿入れて、でティッシュペーパーとか掃除用に敷いて、うんちとかする、
うん、
で敷いて半分ぐらい蓋をして、であの照明のあったかい火を温めるようなやつ、
はいはいはい、
で今一応温度管理もしてるんですけど、
はいはいはい、
明け方にその照明が一遍消えてて、
おお、
あの気温もめっちゃ寒い日だったので、
おお、
あのコロンって丸くなって横にちっちゃーくコロン、あ、死んでるって
怖
ってなったことがあって、触ると冷たいので、ああ、死んだかもしれないって思って、ツンツンってやると、うん、ピーって起き出したので、
セーフ。
餌みたいな。餌食えって。慌ててあの瓶にお湯入れて湯たんぽ代わりにして入れました。
お、
30分くらいで元気いっぱいに戻りましたけど。
ギリギリやったかもしれないな。
やばかった。あれほっといたら死んでた。
とりあえずね、イモリの飼い方、どうしても分かりやすく言えば、うん、蓋ができる容器に、水とまあ石でも入れて、
うん、
で、1日1回程度亀の餌をやると。
うん、まあ亀を飼う環境でよしと。
うん、そうだね、
うんうんうん。
で、 買うときに注意しないといけないのが、うん、その脱走防止のために蓋をすることと、うん、ヤモリは、あ、イモリは毒があるらしいので、
うん、え、あ、そうなの、
うん、なんか、サイトによると、あの、フグ毒のテトロドキシン、
うん、
ちょっと噛んだけど、
はいはい、
うん、に近い毒を、野生種は持ってることがあるらしいので持ってるらしいので、なんかペットショップで売ってるものは、うん、そういう毒性の弱いものを売ってるらしい。
品種がいろいろあるんだじゃん。
うん、だからなんか野生種はその毒性が外敵から身を守るために強くなる。
ああ、うん、なるほどね。
で、ペットショップで売ってるようなのは、あの、そういう外敵がない状況やから、うん、毒性が弱くなる。
あ、もう生まれてからそれが変わるんだ。
ぽいですね。
あ、種類はじゃあ一緒なのね。
うん、みたい。うん、で、弱くても一応毒持ってるんで、はい、もし素手でイモリ触ったと後は、うん、もうそのまますぐ手を洗うと。
あとは食うなと。
まあ、食う、もうそれはもちろん。それはもちろん。
串に刺して丸焼きとかにして食うなと。
そうそう。それは論外ですね。
6匹もいるから1匹ぐらい黒魔術に使ってみようって思っちゃいけないってこと
だよ。イモリはやめた方がいいですかね。
あとヘビと、あの、おばあちゃんの出汁汁とかを取ってきてはいけない。
おばあちゃんの出汁、それ風呂の水じゃないですか。
そうなんや。
らしいので、まあ、ちっちゃい子はね、耐性がないかもしれないので。
あ、まあ、でもそうやね。アマガエルなんかもあれでしょ、うん、あの、皮膚に毒があるんでしょ。
そうそうそう。
まあ、あんな感じ
なんやね。なんでも、もう素手で触っちゃったら、もうすぐ手を洗うように。
手を洗って、ちゃんと管理しましょうと。うん、まあ、気をつけないからね、それは、ね。
その2点ですかね、気をつけることは。
じゃあ、それを保育園に分かりやすく。保育園児ですよ、分かりますか。
ああ、保育園児。
保育園児。
保育園児。難易度上がるね。
難しい言葉も基本 NG です。
ああ。
お願いします。
じゃあ、ちゃんと手を洗おうね。
ああ、そうだね。手を洗おうね。ね、あとのことは、パパがやってくれるから。
そう。パパ、ママがちゃんとやってくれるから。
ご飯をあげるときは、ちゃんとパパとママに聞こうね。あげていいって。ね、
うん。
だね。
あとはもう、手を洗えばいいよ。
手を洗えばいいよ。手を洗おう。それだけだ、君のやること。頑張れ。
頑張れ。
俺、ちなみにで、
うん。
イモリとヤモリとトカゲってで、
ああ。
まあまあ、あのね、イモリとヤモリはわかんねえ。
あ、そうなの？
パッと見たらお腹の色違うやん。
うん。
やし、あの、よ、うちもね、あの、家の扉のとことか、ガラス窓とかに、よくこの時期になると虫を食べに来るんですよ。
そうですね。
奴らにとっては餌場ですから、はい、もう。
そうですね。
ガラスが内側光ってて、小映えとかめっちゃたかってるガラスの外側って、もう奴らにとっては餌場ですから。
完全にね、ご馳走がいっぱい。
だ
いたい
2、3匹ぐらい常にこう常時、はっついてる状態。
わかりますよ、
うん。ものすごい食物連鎖やなと思いながら。
別に俺らは何も食ってないけどな。
食ってないけどな。あとそこに蛇とか食んねんやろな、みたいな。
来ないで、
うん。っていう状況になってるんですけど、はい、で、まあ見るとね、やっぱガラスの内側から見るので、うん、イモリ、ヤモリはもうはっきりわかるんですよ。
まあそう
やな。赤い、赤くない、うん。で、トカゲとイモリの違いがいまいちわからない。
ああ。
ヤモリか。トカゲとヤモリ。
そうですね。
なんか違いあるんですか、この3匹って。
一応ね、はい、それ3つの名前で検索すると、
はい、
まあ知恵袋さんで同じ質問があるんです、はいはいはい。うん。で、それのベストアンサーが、トカゲとヤモリは、爬虫類です。
はい、
まずね。
はい。
うん。で、トカゲは主に石垣や庭の隅などにいます。
普通のトカゲですからね。
うん、はい、こちらは九州です。まあこの人だな。回答者は九州の人ですけど、よく見かけるのは茶色でお腹が黄色のカナヘビという名のトカゲと、
ああ、そうそう、カナヘビ。うん。
幼生が、まあ、ちっちゃい時な、うん。まだ成長してない時が、青くてキラキラしていて、おとなしく、大人になると茶色の島でキラキラしている日本トカゲの2種類。う
ん、あのね、真ん中頃の赤ちゃんから大人になるぐらいが全身青くて可愛いんだよね。すっごい綺麗。
ああ、そうなの。その感覚俺にはわからんな。
うん、あ、そうなんよ、うん。結構ヌメッとしたキラキラの、なんていうんやろう、ラテックスみたいな感じの質感で綺麗っていう。う
ん、で、ヤモリ
は、
はい、夜行性。
うんうんうん、
で、はい、ね、まあ、壁を伝って昆虫類を食べます。
うん、
なので手に吸盤があり、目も大きいです。
ほうほうほう。
そこの違いかな。
ほう。
うん。
可愛いんだ。
まあ、可愛いのかな。
トカゲと比べて目が大きくて、グリッとしてて、うん、吸盤がついててカエルっぽいと。
うん、うん、うん。
トカゲのフォルムのカエルだ。
そうかな？
かな？
わかんない、
うん。
ちなみにね、ヤモリっていう名前の由来は、
はい、
家を守っていると言われていたので、ヤモリ。
ヤモリですよね、
うん。っていう名前がつきました。
イモリはあれですよね。井戸を守ってるんですよね。
おー、知ってるね。
そこわかってるんです
。で、イモリは両生類。爬虫類ではないです。イモリは両生類です。
ああ、だから水辺に住んでるし、はい、水中でおるんだ。
そうそうそうそう。
あと何やったっけ、カエルと
まあ、山椒魚などの仲間ですね。
へー。はい。あ、じゃあ基本水中でおるから、あ、やっぱじゃあ井戸守りなんだ。
そうそう、井戸を守ってると言われてるので、イモリという名前がつきましたと。
やっぱお堀とかね、ああいう水のとこにいっぱいおるよね。
そうだね。うん。うん、まあ単純な違いはこんなとこですかね、回答者。これで回答してる人は。
じゃあもう両生類と爬虫類のレベルで違うんだ。
そうやね。とりあえず、トカゲヤモリは、うん、爬虫類。
爬虫類。
イモリは両生類。
両生類。
まずそこで分かれるね。
うん。なんか、イモリの特徴だけ言うとカエルに近いのにね。
そうやな。
吸盤がある、目がでかいみたいな。ただの長いカエルじゃないのか、やのにな。あの辺の分類ってよう分からんな。
まあ、ある、詳しいことはあるんやろうけどね。
うん、あるんやろうな。
あるんやろうけどね。俺はさっぱり分からん。
分からん。あれ、ね、そこ、まあいいや。じゃあ、後半行きます。
はい。
はい、後半です、
はい、
まだまだメール来ておりますよ。こんにちは、小麦粉の魔術師ことペコちゃん、かっこアラサー主婦です。言ってて恥ずかしいですね。聞いてる人はもっと恥ずかしいですね。
不可情報よかったな今。
そろそろ30歳になるので防二病を卒業したいのですが、止めてくれるはずの伴侶は私に輪をかけてひどい防二病なので、我が家はもう手遅れです。残念。ところで、防二病って言葉はいつ頃どの界隈で生まれた言葉なんでしたっけ、教えてください。でしたっけって言って。
でしたっけ、
知ってるけど忘れました感。なんでこのちょっと妙な感じを出してるん
だろう。わかんない。
ちなみにこの病、防二病。
防二病？
中二病。
中二病なの？お前、ひょっとして漢字を間違えてないかい？
どういうこと？
中房の中の字、お前は棒と呼んでないか？
あれ？防二病って言うよね。
え？これはね、うん、中です。
中の方なの？
こっちは厨房の中の方です。
え、そうなの？
はい。
あ、じゃあ俺の読み間違いなの？
あなたの読み間違いです。
厨房と。厨房、あ、ほんまや。
ね。
あ、棒じゃないんだ、これ。
棒はそっちじゃないです。
へぇー、うん。あ、じゃあ中二病の中が残ったんや。いつどのくらいの頃に、どの界隈で流行った言葉なんですか、これ、松崎さん。
とりあえずね、その漢字が当て字になったっていう頃合いは多分2チャンネルのどっかで多分変わったんだと思うんで、うん、よくは知らないんですけど、はい、中二病っていう言葉を作った人は知ってます。
え、いるの？
はい。
はい。
俺の記憶が確かやったら、はい、あれの言葉を作ったのは伊集院光さんです。
え、マジで？
マジで。
え、そっからなん？
あの人が最初にラジオで言い出した。
そうなんや、
はい。
中学2年生ってこういうこと言いがちだよねっていういじり方から始
まった。そうそうそうそうそう。
そうなんや。
あの人が初めて、で、言葉だけが一人歩きして、伊集院さんが思ってた内容、言葉の意味とだんだん変わってきて、あの人は不本意だってこの前言ってた。
伊集院は何、どういう意味で使ってたの？
だからその中学2年生にありがちな、うん、思春期特有のなんかよくわからない行動。
はいはいはい。
うん。やったかな。俺も、具体的にそう、伊集院さん、俺はラジオ聞いてるたわけではないから、うん、そのコーナーのことをよく知らないんやけど。
まあでも、部別の意味はなかったよっていうのが言いたいのかな。
そうそうそう、そう、う
ん。
言ったら、あの頃の青い思い出みたいな。
うん。いや、まあまあ、あるよね。
あるよね。
面白いやん、そういう話ってぐらいで使ってたのが。
あの、右手がうずくとかではなくて。
とか言われ出して、うん、そういう使い方するのはどうなのって言ってるってことね。
なんか違うもんになってない、うん、みたいな。
もっとうまいこと俺みたいにいじれやっていたわけね。
そこまで鼻面があったかは知らないけども。
いや、でも言うてるのはそういうことやろ。
うん、
でも、そこまで言うなら俺も同意できるけど。なんか生半可な気持ちで言うてるなら言うてほしくないな。
まあ、ある意味、漢字が変わったことによって、もう言葉の意味が変わったっていう意味ではあるかもしれないね。
うん。うん、なんかでも一時期そういう文化あったよな。バカとかを別にそのバカって表現したら、なんやろ、なんていう、公然わいせつ罪じゃない。公然わいせつ罪じゃない。
何侮辱罪？
侮辱罪みたいな。なんで公然わいせつ罪？じゃあね、まず公然って大変なことできたね。
お前の脳内は割とあれや、ピンク色やな。
あのね、本当にね、今日ね、眠いんです。ですね。どうしましょう、松田さん。
寝ればいいんじゃないですかね。
ですよね、
はい。
ゲームやめればいいんですよ、ね。
ゲームやってんすか？夜の1時までゲームやってるんすか？
セブンスドラゴンやってる。
何やってるの？
いや、2が発売されたから1やろうと思って。
ほら、どんどんゲームの話になって。
最近ウィズ系の RPG、なんてゲームの話ずっとしてんねん。
お前が言い出したんや。
やばい、いかん。
もうこの手の話になったら俺は止まらんからね。
はい。というわけでメールの続きが
あります。あるのか、あるのか。
まだあるんです。
はいはい。
続きというか、もう一本来まして、
はい、
どうもこんにちは、ペコちゃんです。
はい、こんにちは。
遅ればせながら、ゴールデンウィークは大変お世話になりました。
なるほど。
香川県は本当にたくさんのうどん屋があって、小麦粉好きな私にとって、桃源郷のようです。ああ、讃岐うどん打ちたい。ところで、うどんはスイーツとして成り立たないものなのでしょうか？ピザもパスタもデザート的な商品として存在しているのに、うどんに関してはいわゆる既存のスイーツと融合したものを見たことがないのです。原材料は同じなのだから、ネギやつゆを入れずに麺だけで考えれば十分スイーツとして成り立つはずです。そして商品化、メディアの取材、大ブーム、うどん県の発展というところまで川残業しました。というわけで、ぜひ検討してください。プリンやあんこなんかはかなり合うと思います。よろしくお願いします。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
あれやね。まだまだ香川県のこと分かってないね。
というかね、舐められてますね。
ね。
見たことがないとおっしゃいましたか。
あなたが思いつくようなことを、うどん県人が発想しないとでも思っているんでしょうか。他県の人間が思いつくようなことを、香川県民、本場の人間が思いつかないとでも。
あのなあ、でもなあ、最近、いや、まあまあ、結局、結論から言うと、はい、まあ、全然あるんですけど。
全然あるんですけど。
しかも、あなたが言ってるみたいな、カツオとか煮干しをのけてみたいな発想はすでに香川県民には
なく
煮干しやカツオも含めてスイーツにするっていう。
ね、あれはすごいよね。
はい、全然あるんですけど。
ね。
一番有名な、もうむしろ県民でもちょっとカルチャーショックやったのが、うどんアイス。ソフトクリームの方です。
そうですね。場所的にはね、綾川の滝の宮
っ
ていう地区の、
はい、
あの、道の駅がありますので、はいはい、そこにね、うどんアイス売ってますんで。
しかも味としては、何やったっけ普通、薄味、濃い味みたいになってて。
そうそうそう。
濃い味まで行くともう煮干し感すごいです。
そうそう。何が濃いかどうかっていうか、煮干しの感じが濃いかどうか。
出汁感出てるかどうかなんです。
もう濃いとかになったらもう煮干し食ってるだけやからな。冷たい煮干し食ってるだけやからな。
あとね、あのうどんアイスに影響されて、
うん、
影響されてというか、うどんアイスがカルチャーショックを与えて、もう環境的におかしくなっちゃったんだろうね。
うん、
もう一つ、うどんアイスできてまして、知ってます？釜玉ソフト。
なんか聞いたことあるわ。
あのね、ソフトクリームなんですけど、
うん、
釜玉の味がするらしいです。
意味がわからないよね。
完全に釜玉を再現してるらしくって、でカップのアイスなんですけど、専用のアイスを出す機械を開発しまして、まるでうどんが乗っているかのように、細いのがちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろ。
ああ、まるでなんかところてんかモンブランかみたいな。
そうそうそうそう。で、ネギと、なんか醤油っぽい、あれは何やろうな、もしかしたらチョコレート的なもんなのかもしれんけど、うん、まあなんか出汁っぽいものがかかってて、見た感じ完全に釜玉うどん。
へ
え。琴平の参道口にありますうどん屋さんで、まあ、名前忘れたんですけど、うん、まあまあ下の方にあるんで気軽に行けるんで行ってみてください。釜玉ソフトです。びっくりします。釜玉です。釜玉っていうのは釜揚げうどん、釜揚げうどんから説明しよう。釜揚げうどんっていうのは、うどんを茹でますよね。生麺ね、硬いね、小麦粉練って切った状態のうどんね。そうそうそう、みんなが食べてる袋麺は茹で麺です。
あれは茹で麺です。
あれじゃないもう一つ手前の茹でてない麺を茹でて揚げます。で、讃岐うどんはここで水に浸すなりなんなりして締めます。
そうね、
でも、締めずにそのまま食べます。これ釜揚げって言います。
そうです。
釜から揚げてすぐ食べると。
そうそう。
で、この釜揚げうどん、茹でたものを直接鍋に取るの、丼に取るので、あったかいんですよ。
まあ、あったかいっていうか、もうほぼ熱湯から直接やから。
熱湯から直接やからね、
うん。うん。
で、そこに卵を入れて、うどんをかけると、卵がちょっと半熟っぽい感じになる
んだね。そうやね。
これを混ぜて醤油かけて食うとうめえっていうのが、かまたまって食い方なんです。
そうやね、
うん。香川県にいっぱいあるうどんの食い方の一つです。かまたま。
そうですね。地元民ではあんまり評判がよろしくない。
よろしくない。
基本的に県外の人間に評判がいいっていう。
あの生卵のズルズル感、もっとうどんを楽しませてよみたいな。
ね。
で、あのうどんのアイスになりましたよと。
ね。
なんだそれ。
なんだそれ。意味がわかんないよ、うん。イコールじゃねえよ。
ただな、もうな、香川っていう環境によるとな、そういうのがな、なんだそれとは思いつつも、まあ、やるやろな、ぐらいまでには。ね、
まあ、うちらやしっていう、うん。
まあまあ、誰かは思いついてやると思ってたわ、ぐらいの感じになってきてる感じな。
感じな。
怖いな。
うん、完全にうどん県やな。
うん。あとね、あと、そのアイス系とかスイーツ系とはまたちょっと違うんですけど、フライ系もあるんですよ。 うどん揚げて、あの、うどんピッピっていうお菓子なんですけど。
ああ、あるね、う
ん、
昔からね。
一番最初に出たのがその辺なんかな。まあ、有名なのがうどんピッピって言われる。うん、まあ、ピッピってあの、さぬきの方言で子供の使う、子供に使う言葉でうどんのことなんです。ね、ピッピ食べるかとか、ピッピできたねとか、
ね。赤ちゃんに向けるとかね。
赤ちゃんにうどんっていう時のピッピですね。お魚がビンビっていうのと一緒ですね。
かな？
うん、みたいな感じの言葉なんですけど、このうどん揚げピッピと。
ああ。
いうお菓子が、ね、まあ言うたら、うどんを揚げて、まあ塩なり砂糖なりをかけて食えと。
まあ最近やとね、あの、コンビニとかでもね、売っててね。ああ、そうですね。そういうのは味付きで売ってたりはするしね。
ただ松崎くん、コンビニで売ってるのは香川県だからじゃないか。
うん、そうだよ。そうだよ。
でしょ？
香川県のコンビニには売ってるよという話だ。
うん、あ、そうだね。そうだね。香川県のコンビニに売ってるね。うん。なんだったらコンビニに玉売ってるからね。
ね。うん、県外のことは知らん。
知らん。まあでもね、意外とあるんですよ、スイーツということ、
ね。
まあ
単純にね、フルーツとか生クリームで飾ったような、それこそスイーツうどんみたいなものがあるところにはあるらしいしね。
あるらしいね。ね。とてもとても空気にはなら
ない。さすがにな。
まあでも食うたら食うたでなんかそれはそれでありなんやなって思ってまうんやろうな。
いやでもさ、俺さ、まあ個人的な話やけど、うん、俺フルーツサンドダメな人やから。
あ、そうなんや。
フルーツサンドイッチがダメな人やけん。
フルーツサンドイッチダメや
った。俺、あれを見るためにこれどこに需要があるんやろ。あ、でもケーキに近いっちゃ機会いんだ。ああ、ぐらいだよ、
ね。うん、原材料的にはケーキだ。
そうなんよな。スポンジがパンか。でもそこは結構劇的な違いじゃないかっていう。
でもあれあれ結構ふわふわにして作ってるとことか、まあ、腰を出すためにいっぱい出てるとことか、まあ、近いっちゃ近くないか。
なんかそら、定期的にコンビニでさ、サンドイッチコーナーにあの、いちごサンド、いちごクリームサンドとかあるやん。あれを見るたんびにこれはゲテモノではないのかなって俺は思うんやけど。
あと松崎くんあれも嫌いよね、マックグリドルね。
あ、うん、嫌い。
うん、なんなん。
あのさ、あの、うん、普通の飯が甘いのが許せないんです。
う
ん、
おはぎもダメ？
おはぎはね、お菓子なの。
うん、あ、そこで大丈夫なの、うん。
ただ、うん、あれが弁当に入ってるとイラっとくる。
マックグリドルはお菓子にはならない。
ならないですね。だって挟んでるのはハムとか、うん、言うたら惣菜系のソースだったりするやん。まあ、甘いホットケーキやったらホットケーキでいいんやん。
うん。まあ、食えるんだ。
うん。それはそれでええんやけど、うん、その間に、うん、その、ハムとか、卵とか、挟んじゃったら、もうそれは、おやつではないじゃん。そこに甘みいらないじゃん。
ああ、そうなんや。うん。うん、まあ、うどんスイーツは、じゃあ、許せるんですか、松崎さん。
うどんスイーツは、もうなんか諦めですよね。
そうか。
まあ、うじらやしっていう。
そうや、ね。
別に、俺は食わんけどっていう。
C ぐらいはしてあげるやはい、エンディングですと、
はい、
あのさっきメールにあった生贄の家、はい、家
夜かな、
うん、っていうゲーム、あれ何だったんですか。
あれね、ちょっと調べてみたんですけど、はい、あの2年前に Wii で出たゲームみたいですね。
うんうん、
で、あのウィキペディアの方にですね、はい、全然情報が載ってなくてですね。
あれ何系？
まあ、探索系、なんかライト一本で探索する感じのホラーゲームなんですけど、うんうんうん、本当にね、概要がその程度の紹介しかなくて。
マイナーなんかな？
俺も知らなかったぐらいやからね。
あれ、懐中電灯をリモコンにしてみたいなこと？
多分そんな感じやと思うんですよ。
で、画面に向けて振ると、その懐中電灯の画面が動いてみたいなことなのかな、
うん、あ、そう、ウィキの概要さんで、懐中電灯の明かりで廃墟を探索するホラーゲームとしか書かれてないんで。
でも、Wii やったら面白そう、それ。またリモコンでな、ね、FPS の操作でやるのとはまだ違うよね。う
ん、
直感的にこう右左振って、うん。面白そうだね、それ。
結構ね、他にこんな似たようなシステムで、うん、あの、コーリングっていう、これまた Wii のホラーゲームなんですけど、
うんうんうん、
こっちの方も結構面白い。
何系？まあ探索系。
まあ探索系で、うんうん、まあ戦闘とかはないんで、もう、うん、まあ逃げるだけみたいな、
うんうん。
脅かしから逃げるだけみたいな。
でも脅かされたいやな。
そうやな。もう謎解きながら。
人間ってな。ちゃうねん。来て欲しくはないけど、来んかったら、なんやねんってなんねん。来いや。
あるな、あるな。
ここで、ダーン来るんちゃうんみたいな。思ってるとダンクられて、来た、やっぱり来た、ほら来たな、2時間差みたいな。
なこっちもね、もうニコニコ動画とかで面白い実況動画いっぱいあるんで。
あ、そうな
の、うん。
へ
やっぱね、
そっちを見てみよう
か、ホラーゲームの実況動画って面白いよ。特にビビリの人。
実況と合うね、多分ね。
めっちゃ合う合う。
うん、見てて多分面白いと思う。なんかおすすめのをまた教えてもらいたいですね。
そうやね。
うん、ちょっととりあえず、生贄の夜は見てみようかなと思って。
ちょっとね、チェックしてみてね。
チェックしてみます、うん。見れないですけど、なかなか。
かなかな。
今、セブンスドラゴンで忙しいですから。まあでも、おすすめあったらお願いしますと。
お願いします。
こちらにお願いします。
この番組では、お便りを募集しています。 募集内容は特に解決しなくてもいい疑問やご意見ご感想など。メールアドレスは not.in.menory@gmail.com notinmemory@gmail.com へ。ツイッターもあります。フォロワー募集中です。あなたからのメッセージお待ちしています。
はい、まあ、なんか多少強引にもこう呼び込みにも結びつけましたけど、
はい、
はい、まあ時間いっぱいでございますので、
はい、
本日お送りしましたのは堀川と
松崎と
ロボコでした。
でしたと、はい、はい、皆さんさようなら、
さようなら、
また来週。